フェイストゥエースの宇津井峠音楽堂本舗。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私ですと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
フェイストゥエースのエースです。
本田クラゲです。
FM 軽井沢からお送りするフェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗、4月から完全インターネット放送になりました。
はい、オンデマンドで365日24時間いつでもお聞きいただけます。
そいつはすごい
素晴らしい、
皆様のご来店お待ちしております。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
やってまいりました薄い峠音楽堂本舗でございます、はい。ここはどこかと言いますとどこですか、
ここは中央自動車道談合坂サービスエリアでございます。先週の、諏訪サービス、諏訪湖サービスエリアから、100キロほど前進したっていう状況ですかね、
はい。もう1週間経っちゃったわけですね。
1週間かけて苦難の旅を続けて、やっとここまでたどり着いた、
たどり着きましたね。はい、談合坂でサテライトナウするのは初めてじゃないですか。
初めてですね。
よく寄るところですけど ね、
利用価値の高いサービスエリアで人気の高い、ね、うん、ところですね。広くてね。
でもう帰ってくる時なんかちょうどあと東京までもう一息っていうところで最後の休憩とかね。
そうなんですよね。
ありますけど、ここも大きなところですよね。
そうですね。談
合坂ね。
ここは山梨県？
山梨県ですね。
ですよね。
うん。
だから甲府盆地を抜けて、うん、もうちょっとで、神奈川にちょっと入るっていう、ね、そういう手前ですね。
そうですね、はいはい。いやー、ここもねなかなか景色いいんですよね。
そうなんですよ、この辺に来ると行きはちょっと山の中に入ってきて、うん、旅気分が盛り上がって
盛り上がるあたりですね。
あたりですね、はい。いやそれにしても、相変わらずいい天気ですよ。
いい天気ですね
1週間晴天が続いてます
だけどあれですね、思い返してみると薄い峠音楽の本舗ちゃんとしたスタジオで収録したこと一度もないですね。
一度もないですね、はい、まともなのが、某ね圧倒驚くの会議室ぐらいがまともなところで、
でもあの会議室ちょっとアンビエンスがきつくってね、
ああそうなんですね、
空調の音とかも入るしね。
そうなんですよね。
ちょっと音的にはこのねサテライトスタジオが一番いいらしいですよ
ですよね、
うん、
ちゃんと我々の声がこうデッドで拾われてね、はい、
今度あれですね、このサテライトスタジオこのルームミラーの下あたりにこのコンデンサーマイクかなんか、
あいいですね、
ノイマンの67かなんかこうぶら下げて
バッテリーからパワー取って
、
すごいです ね、もうねどんな車になってくるでしょうか、ね、私の車は
スタジオ仕様にどんどんね走りにくくてしょうがないんだ
から、カフつけますいや
ハンドルの横にちょっとカフがあって、
そう、ちょっと運転中にシフトレバーと間違ってカフ上げちゃう
なんだカフ上げちゃって
そう
走行ノイズが急に
入っちゃうみたいなね、
は
い、
分かりませんけどね、ということであれです、前回の放送分でもお話ししたその仕事始めのね、
はい、
京都名古屋を 終えて、今帰路についてる、ね、
道中でございます
ところなんですけども、そして、帰りますとあれですね、池袋、
はい、
あでももうこの放送が更新される頃はあれですね、もう終わっちゃってますけどもね、
都内一発目ですね、
はい、であれですよ、今度の日曜日、はい、27日、
はい、
が東京の高円寺のショーボートというライブハウスで、はい、バンドでのライブでございます、
ね、いやこちら早々にバンドがやっておりますね、
なんか本当に去年1月にね、あのパジャマライブかなんかで一度バンドでやって以来、クリスマスまで全くなかったんでね、メンバーには申し訳ない私たち、はい、僕らも非常に寂しい思いをしてたんですけども、まあでもあれですね、ライブピークスで2人であっちこっち回れたのがやっぱり財産になってますし、
そうですね、
うん、それがあのバンドでのライブにちゃんと反映できてるんではないかなと思うんで、
そうですね、うん、で今年はあれですよね、こうやってポツポツとバンドもね、うん、入ってくる予定ですよね、
はい、もう入れます、
はい、
もうね、人任せにしてはいけない、自分で自分のことですからね、ライブはね、はい、自分でとにかくライブどんどんスケジュール切ろうということで、もう昨年の秋ぐらいから、いろいろやってるんですけど、ちょっとね、
はい、
この先のスケジュールをね、まあ、ちょっとラジオなんで、
はいはい、
フリップ出せるわけでもないし、下にテロップが流れるわけでもないんですけども、ちょっと、お知らせしておこうと思いますけども、はい、2月に入りますと、まあ、1月の30日日曜日がさっき言いました高円寺ショーボートでバンドのライブですけども、はい、2月に入りますと、12日土曜日13日日曜日が、八王子の XYZ2A というね、はい、ファンキースエヨシーがやってるお店なんですけども、そこで、フェイストレースで 2days ライブを
2トップですね、
2トップでやります、
はい、これはなんか噂に言うとかなりなかなかハードルが高いらしい、
ね、ちゃんとした PA 設備が整ってるわけでもなく、自分たちで全部やんなきゃいけないんですけど、
そう、ね、自給自足な感じのライブ、
そうなんです、自給自足なんですよ、
いいですね、
それ、でもう演奏中にもどんどんこうオーダーした料理とかが上がってきてね、
あなるほど、
30何番さんとかなんかこう
これ誰ですかみたいな、いいですね、
そこも沖縄料理の店なんですけど、美味しいんですよ、これが本当に美味しいんですよ、は
い、
料理とともに楽しんでいただければと思いますけど、
はい、
これが12日土曜日13日日曜日ですね、2月の、
はい、
そして、翌週2月19日土曜日、そして2月20日日曜日、これが苗場プリンスです、
これはまた毎年恒例
ですね、毎年恒例ですね、
はい、今年で何回目ですか、
4回目、5回目、
4回目ぐらいになるんですかね、
うん、
はい、
苗場プリンスホテルの中にありますカクテルラウンジシャトレーヌというところで、はい、僕たちが演奏しているその後ろがガラス張りでゲレンデが丸見えというね、
はい、これはあれですね、2日間で、2回ライブ
は2回ライブありま
ありますね、
夜と、
夜の部ということで、夜の部綺麗ですよね、
綺麗だよ、
ライトアップして、ね、
ナイタースキーでね、
花火が
上がったりしてね、はい、なかなかちょっと他では味わえない雰囲気、
そうですね、
はい、これも振るってご参加いただければと思います、
はい、
そして3月に入りますとですね、18日の金曜日に仙台の縁というライブハウス、はい、これも2回ぐらいやらせてもらったライブハウスですけども、
ね、
はい、ここもですねちょっとパジャマライブで行きたくて、
そうですね、
東北地方行ってなかったんで、
去年のライブピークスの時に、仙台入って、これはパジャマとかで来れんじゃねえのみたいなね、
そう
意外と近いじゃんみたいな、
うん、
そういう感じでね今回やりましょう。
そうなんですよ、で仙台は、まあ、私の母親 の出身の地でもありますし
そうですよね、
僕小さい頃仙台で育ちましたからね、はい、で人もちょっと今年は東北地方ね、まあ、仙台中心に、
そうですね、
何回か通いたいなと思っております。でこれはまあ2トップなんですけども、はい、そして3月の27日日曜日、これがまた、バンドで、
はい、
高円寺のショーボートでございます。1月末3月末とこうねポンポンとい
いですね、
バンドライブが続くと、
はい、
そして4月に入りますとこれがもうあれですよ、ツアーでございます。
もう4月からツアー始まりますね。
もう4月からツアーです、はい、ライブピークスセカンドフェーズ、
はい、
というねタイトルで、回るんですけども、スケジュールざっと言っときましょう。4月の2日土曜日が熊本 B9、
うん、
翌3日日曜日が福岡ドラム3、そして、4月9日土曜日が静岡サナッシュ、これは初めて、
初ですね。
これはね、昔お世話になってたの森永君っていう
料理、
彼にね紹介してもらって、
ほうほうほう、
どっか静岡でいいライブハウスないかね、
ほうほう、
紹介してもらいまして、決めました。そして翌10日、4月の10日ですね、日曜日、これが横浜のサムズアップという、
はい、
これは昔池田聡さんなんかとアコースティックのライブで一度行ったことがあるんですけ ど,
ど
まあ、雰囲気がいいんですよ。ここもあの料理がいっぱい出てくる感じで、うん、一席になると思いますけども、大変雰囲気のいい店なんで、10日が日曜日が横浜サムズアップですね、
はい、
そして23日土曜日が小樽ゴールドストーン。
わー、来ました北海道
ね。
はい、
去年あの緩急自体で言ってます ね、 ね、
はい、
で翌24日日曜日が札幌のコロニー、
はい、
ライブハウスです。そして、30日が広島のケイブ B というライブハウスで、
おここも初
です、ね、初です、
はい、
そして、これが翌日になりますけど5月1日、
はい、
大阪の心斎橋相馬、
はい、
やります。ここまでが2トップのライブです。
なるほど、
そして、5月5日子供の日ですね、
はい、
木曜日ですけど祝日子供の日、池袋ライブインロサ、
うん、
ここバンドでやります、
はい、
そして、7日土曜日神戸チキンジョージバンドですよ。
来ましたね、
チキンでバンドでやらずして何者ぞみたいな、そして、翌5月8日日曜日、これが、もう 最終日になりますけども、名古屋アポロシアター、
はい、
でこれもバンドですね。
バンド3連チャンですね、
はい、最後3連チャンボンボンボンとバンドで行くと
美しいですね、
以上がまあツアーの日程になっております、はい、で5月は29日日曜日、あの毎年恒例の京都丸山屋音がね、
あ、そうですね、
ありますけどね、はい、そんな感じですんで、あの
目白押しでございますね。
目白押しですんで、はい、どうか皆さんあのこぞって参加いただければと
お願いします、
思います、
はい、
それでは今日の1曲目聴いていただきましょう。フェイス・トゥ・エースで月下賞。大阪サービスエリアの駐車場からサテライトナウという
で、
はい、
ここは結構広いんでね、あのなかなかベストなサテライトポジションというか周りに来るのがないところに止めたんですが、収録中にですね突如隣にこれは特殊装備車ですか、あのね、あの迷彩の服を着た方々が一服しております。
一服しておりますね。
なかなか見れない
光景ですね。見れない光景ですね。自衛隊の皆さん
です
ね。
これまであの手持ちの灰皿をこう出してきて、あれも装備品ですか、
ね。装備品ですね、あれね。
装備用意って考えてます、ね。いやいやいや。
全員着火とか。
やっぱこちらの方々もね、うん、あのちゃんと気使ってこう端っこの止めるとかね。ちゃんとすごいですよ。車止めはあのタイヤにつけてますよ。
うん、おお、
ね、
本当だ、
あれも
ちゃんとやってますね。
やってますね。
規則なんでしょうね。
そうですよね。
いやだけど本当にあの自衛隊の皆さん厳しい訓練とかね、
そうですね、
毎日大変で、
はい、
国防のために働いてらっしゃる、本当になんかね、
そうです、
頭が下がる思いでございますよ。 大変なんでしょうね。
今ホットレモンをこうあったかそうに抱えながら、
ええ、
助手席の方が戻ってきましたね。
ええ、こう自衛隊の特殊車両ってかっこいいですよね。なんか武骨で、
もう
機能一点張りで。
そうですよね。かっこいいですよね。
はい。エアロパーツなんかついてないですね。
ですね。
はい。ああ素晴らしい。さあですね、お便りが来てるんで、
はい、
紹介します。まずはこれはペンネームマー君、大阪のやつです。
はい。
Aさん、クラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
ギター一本増えました。
増えましたが。
フェンダージャパン MST32 というモデルで、初フェンダーです。
おー素晴らしい。
これは某バンドの某ツアーで某曲のみで使っておられたフェンダーのミニギターです。あの世紀末の時にね、ミニギター1曲だけね、あのだらしないロックンロールの曲でね、これ使ったんですよ、フェンダーのミニギター。それ同じの買ったんですね。でこのインタビュー記事によりますと、音はビロビロしててチューニングが狂ってくるのも好都合だったんだって俺が言ってるんですそのだらしない曲なんで、
あ、なるほど、
ちょっとあのルーズなチューニング感がまた ね面白い味を出してたんですけどね、はいはいはい、とエースさんのコメントが記載されている通りで、本当にチューニングがすぐに狂いますね。現在市販されているモデルはピックアップが3個ですので、この2個バージョンはその前のモデルでしょうか。シリアルナンバーから92年から93年製ということもあって、某ツアー時期とほぼ同じなので妙に納得です。
なるほど。
ところでチューニングなんですが、エースさんはよく MC をしながらチューニングをされますが、どの程度狂うと気になりますか。今使っておられるギターはロックナット式ではないため、一曲弾けば狂って当然だとは思いますが、どうなんでしょうか。照明の熱でも狂ってしまうと聞いたことがありますってことなんですけど ね、あのチューニングはまあ、豆にやりますね。
やってますね。
やっぱりあの聞いてて気持ちの悪い音が出るとお客さんに失礼です。
まあ、ですね、はい。
ただどうしてもね、あの曲つなぎでどんどんどんどん曲が、ね、途中 MC もなくてなんていう時は、あのギター弾かない A メロの時とかに歌いながらちょっとチューニングしたりとか ねしますけど、それはまあちょっと神経質にならないといけないなと
かね。
そうですね。でこのねフェンダーのミニギターなんですけど、本当ちっちゃいんだよね。
あ、そうなんですか。
普通のエレキギターの3分の2弱ぐらいのサイズ。
あ、結構ちっちゃいですね。
うん。で、そこに普通の弦を張るからね、ビロビロになって当たり前なんだよね。
なるほど。
だから、チューニングをね、3度ぐらい高く、するといいかもしれない。
なるほど。弾いてるうちにこう。
うん。だから、6弦が G の音になるのかな。
あ、そういうことですね。
そういう風なチューニングにしちゃえば、
テンションがかか
って、ちょっとテンションがかかっていいかもしれないですね。
なるほど。
ということですので、マー君ちょっと試してみてください。
はい。
次お願いします。はい。
こちらコッチさんからです。
はい。
Aさん、クラゲさん、こんにちは。岐阜県のコッチです。
どうもどうも。
お休みの日に近くの温泉に行ってきました。
はい。
そこで数年前の出来事を思い出したのでメールします。
はい。
数年前、とある温泉施設に行った時のことです。
はい。
24時間営業とはいえ、まだ明け方だったこともあり、
うん、
女湯の客は私一人でした。
うん。
と最初は思っていたのですが、
うん、
脱衣所のトイレから何やら物音がして、
うん、
人が出てきました、
うん、
あ、先客がいたのかと思っていたところ、
うん、
出てきたのはなんと全裸のおっさんだったのですもちろん私も全裸、
うん、
おっさんと目が合ったのは一瞬の出来事でした、
うん、
あまりのことにすぐには事態が飲み込めなかったのですが、
うん、
私よりも驚いたのはおっさんの方で、
うん、
すぐにドアを閉めまたトイレに引きこもってしまいました
最悪だ
落ち着いて考えてみると、うん、どうやらおっさんは自分一人だったため、
うん、
そこが女湯とは全く気づかないまま服を脱ぎ、
うん、
浴室に入る前に全裸のままトイレで用を足していたようなのです。お二人ならこんな時どうしますか。
うわちゃ、
自分は全裸でトイレの中、
うん、
携帯電話を持っていない、
うん、
女湯の客は徐々に増えていく、
うん、
いやどうするんでしょうねこれね。
うわ、
結局おっさんは全裸のまま意を決してトイレから飛び出し、自分の服をわしづかみにして男湯へと走り去っていきました。旅の多いお二人、くれぐれもお気をつけくださいということ
ですね。これは
もう最悪のシチュエーションですよね。
地獄ですね。
どうもう本当意を決していくしかない
です、ね、行くしかないですね。もう何の言い訳もできませんね。
下手したらもう犯罪者扱いですから
ね。そう
ね。やばいですよね、これね。もう、ほんと、失礼、申し訳ない、
申し訳ないって言うしかないもんね。
ないですよね。
で、どこも見ないようにして。
ですよね。
うわぁ、ちょっとあの、想像したくないですね。
ですね。
地獄だな、おっさんも辛かっただろうな。
おっさんの方もちょっと辛いですよね。
うん。とりあえず、でもその、コッチさん一人でよかったね。
ああ、そうですよね。
後から後からそういう
ことが増えてったらね。
もう。
偉いことですよね。
うわ
ー、恐ろしい。考えるのに
恐ろしいですよね。考えたくないですね。本当注意しないとダメですね。
ちょっと話ずれるんですけど、どうでもいいんですけど、風呂入ろうと思ってこうね、脱衣所で服脱ぐじゃないですか、でまあその後に、こうちょっとね、尿意かなと、こう催してこうトイレに行くことであるじゃないですか、でも全裸で用を足す時で、なんていうんですか、
長い
心もとなさって、はい、わかりますか、
わかる。
そして用が足した後のこの、そう、何もせずにですのこの、なんですか、
なんだろうね、
オチのなさというか何もせずこう出てきてしまう、手を洗ってもこう、なぜか落ち着かない、
落ち着かないよね。
なんなんでしょうね、あれね。
なんかもうその全裸でトイレ行った時点でこう何の肩書きもなくうわー、そうだよね。で終わった後もそうですよね。
終わった後とかあの嫌な感じ、
嫌な感じですよとりあえずちょっとちょっと着るかみたいな、
そう、一旦着たくなります
ね。着たくなるよね、あれは不思議なもんですね。皆さんも気をつけてくださいねではもう一つお便り行こうと思います。
はい、
京都府宇治市のりょうさんからいただきました。
はい、
石さん、倉木さん、こんばんは。
こんばんは。
あ、これ年末にいただいたお便りですね。気がつけば今年もあとわずか、これ人妻の切実な悩みコーナー
ですね。いいですね。
今日はちょっとご相談がありましてメールさせていただきますというのはうちの旦那様はお酒好き、その割にはあまり強くないようで、大阪で飲んだ後電車で寝過ごして近江舞子、結構滋賀県、
はいはい、
いや奈良まで乗り越し駅舎に泊まること数回、反対方向の電車に乗ってしまい姫路の駅で宿泊ってこともありました、
はい、
なんとか家に帰り着いても携帯がない、メガネがない、カバンがない、なんて日常茶飯事、帰ってから小腹が減ったのかインスタントラーメンを火にかけたまま寝込んでしまい家中煙でモクモクになったこともありました
。それ
はやばい、危ないですね。年末に向けてサラリーマンの旦那は忘年会てんこ盛り、何度言ってもきっとまた同じ失敗を繰り返すと思います。しかもメールも電話一本もなしで、このご時世事故にあったんじゃないか、親父狩りにあったんじゃないかと心配する家族の身にもなってください。飲みに行くなとは言わないけどもういい加減大人なんだからせめて終電で帰ってこいって思うのです、酒の上での逸話はたくさんお持ちであろうお二人、お二人にも人に言えないような武勇伝がたくさんあるのでしょうか。男って学習しない生き物なの。こんな旦那に小一時間説教してやってください。
じゃあ結論言いましょう。
はい、
せーの、できません。
すいません。それはできません。
できません。すいません。学習しない
生き物。生き物です。
そうです。
そうです。
ごめんなさいね。
申し訳ないですね。
寝過ごすことですか。散々やりましたよ私。あのね、ね、アルバイト時代に、仕事納めで、12月30日に、バイトが終わって、みんなでわーって打ち上げ飛んで、帰りますって帰って、目覚めたら雪国でした。
みなかみだっけ。
はい、みなかみの雪で。もうですね、年明かしました。そういう、ね、武勇伝もいっぱいあります。
ありますね。
山手線10周とかね、よくあります。
あと始発で帰って、
はい、
寝過ごしちゃって、
はい、
そうすると始発で例えば新宿とかから乗ると下り電車じゃないですか、
はいはい、
空いてるんですよね。
空いてますね。
ところが乗り越して慌てて上りに乗り換えるとすごいラッシュなんですよ、
ラッシュですね。
ラッシュの中酒臭い自分がいて、
ダメダメ
ダメダメダメ、
はい、
まあそうですね。でもあれですね、インスタントラーメン火にかけたまま寝込んでなんていうのはこれ本当危ないんで、
火はやばいですね、は
い、この辺はちょっときつく言っといた方がいいかもしれないですね。
そうですね。
あとはやっぱりその家族心配してるわけですから、
はい、
メール電話、
はいはいはい、
これ1本ぐらいとにかくしてくれっていうのはしつこく言った方がいいかもしれませんね。
それはありますね、はい、
1本入れるだけではもう家族は家にで待ってる家族が安心してね、
そうですね、
先に寝ちゃったりとかできるわけですから、
はい、
これはしなきゃいけないですね、
はい、
我々も数々いろいろやってきましたけど、はい、やっと最近そんなことも、
まあ、なんとかね、
はい、そんな深酒もできない年齢になってきました、
はい、多少は学習すると思いますので、
ね、はい、そんな、我々おじさんたちのこの、思いの丈を、
はい、
曲にしてみたので聴いてください今日の2曲目スペース2 s でスクーデリアヴィンテージ。Slow down. Take down and escape.
家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
ここ談合坂サービスエリアを出ますと、あともう東京まで1時間もかかんない感じですね。はい、時刻はまだ夕方になるちょっと手前、昼下がりぐらいなんで、はい、このままひょっとしたら渋滞はそんな、
なんかね、連休最終日の割には、うん、なんか大丈夫そうですね。
ね、多分これ5時6時とかになるとどんどん、
ちょっと今日早いですかね、時間がね、
うん、混んでくるのかもしれませんけど、はい、なんとか、無事帰れそうですので、
帰りましょう、もう
引き続きあの運転の方よろしくお願いいたしますね。はいはい、ということで皆さんからのお便りお待ちしております。はい、だから先週の放送から引き続き東海地区の方にから食の文化に対しているアンチテーゼを提唱いただければと思っております。皆さんからのお便りお待ちしてますのでよろしくお願いします。それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよ、あの日のまま走り